have it this week. Okay. All right. Let's open our Bibles. We'll get right into it. We're in Luke chapter 5 as we're studying through Luke. We're in chapter 5 this morning.
学びに入っていきたいと思います。今朝はルカの福音書の5章になりますので、新約聖書ルカの福音書の5章をお開きください。
And, let's read verses 1 through 11.
はい、では、ルカの福音書5章の1節から11節を日本語でお読みします。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち舟に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。話が終わるとシモンに、深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになった。そこで別の船に行った仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげたところ、二艘とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですからと言った。それは大漁のため彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これからのちあなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。
So Jesus had begun his public ministry up around what we know as the Sea of Galilee.
イエスはこの公の宣教の働きというのを、ガリラヤ湖の近辺から始められました。
Actually, it's not a sea, it's not salt water. It's a fresh lake, and it's called here the Lake of Gennesaret. It's the same place as the Sea of Galilee.
これは英語だとシーという海という言葉が使われるんですが、海ではなくて湖です。非常に大きな湖で、ここにゲネサレ湖と出てきますが、これも同じ湖、同じ場所です。
Now, this is not the first time that Jesus has met Peter.
で、この時がイエスがペテロに会った初めての時では実はありません。
The first time is in John chapter 1, if you remember that story.
もし最初にイエスがペテロに会われたのは、ヨハネの福音書の1章に出ている話がありますが、その時です。
Peter's brother Andrew brought Peter to Jesus.
ペテロの兄弟であるアンデレが自分の兄弟ペテロを、イエスのもとに連れてきました。
And then if you look over in Matthew and in the Gospel of Matthew and Mark, they record another time when Jesus is walking along the Sea of Galilee, and he met Peter and Andrew fishing, and he said, "Follow me, and I will make you to become fishers of men."
で、他の福音書を見ますと、マタイの福音書とかマルコの福音書にも、別の時にやはりイエスがガリラヤ湖のそばを歩いておられる時にペテロを見かけて。そして、ペテロとアンデレを見かけて、彼らが釣りをしていた時ですけれども、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげようと言われてた場面があります。
So those two incidents happened before this time.
で、それらの出来事というのは実はこのルカの5章に書いてあったことよりも前に起こっています。
Now a boat was a perfect place for Jesus to preach from.
で、この船というのはイエスが教えるのに適した場所でした。
For one thing, you know, he could get out away from the crowd so they could see him there.
一つにはこの群衆から少し 距離を置くことができますので、人々からまあイエスの姿が見えるようになります。
But also, water often is a really good, it has really good acoustics.
そしてまたもう一つは、この水面、水というのが非常に声を響かせる良い場所になっています。
And I may have mentioned this before, but when I was growing up, one of my favorite things to do with my dad was we would go fishing. We had a boat and we would go out fishing.
何度も前にも話したことがありますけれども、私は子供の頃、父親と一緒に釣りに出かけるのが大好きでした。
And I can remember some of the times if there was no wind and it was just kind of calm and we're out there in the lake, it's quite a big lake. But you could hear kids playing, you know, a couple of kids arguing across the lake. You could hear exactly what they were saying.
で、まあ、大きな湖のところに釣りに行くんですけれども結構大きいんですが、それでもまあ、その日の状況とか水の状態によっては湖の向こう側、向こう岸にいる人たちの話し声とか、まあ、子供が喧嘩しているような声とか、そういった声も聞こえてくることがあります。
And so I imagine Jesus' voice would have just carried and many, many people could hear it.
なのでここでもイエスの声が本当によく響き渡って多くの人たちに聞こえたんじゃないかなと想像できます。
Well, after he's finished, Jesus tells Peter to go out and put his boat out into deeper water and let down his net.
そしてこの教えが終わった時にイエスはペテロに対してもう少し深みに出て、そして網を下ろしてみなさいと言われました。
Now these guys, keep in mind, they're professional fishermen.
で、覚えておいてください。彼らはもう本当にプロの漁師です。
They know how to get fish.
どうやって魚を取ったらいいかということをよく知っていました。
And they knew that fishing was best done at night. That's when the fish would be feeding.
そして、釣りをするのは夜が一番いいということをよく分かっていました。魚がこう餌を求めにやってきますから。
So Peter kind of questions Jesus, you know, about this, but I like the way he says, he says, nevertheless, at your word, I will let the net down.
なので、ペテロはイエスに言われたときに、最初、ちょっと、まあ、疑うようなことを言うわけですけれども、でも、最終的に彼が言った言葉、でもお言葉通り、網を下ろしてみましょうと言いました。
And this is really this is a good lesson for us.
で、これは私たちにとって、本当に良い、レッスンになると思います。
I mean, first, the first lesson is it's always right to do what the Lord says.
まず一つは主が言われることに従うというのは常に正しいことです。
Even at those times when you think you know better.
たとえ自分の方がよく分かっていると思うような時であってもです。
And sometimes what the Lord says to do may go against our reasoning.
で、時には主が言われることというのが私たちの考える理屈に相反することがあります。
Because that's because the Lord often doesn't tell us why. You know, we have a lot of why questions, but often the Lord doesn't answer them.
なぜならば主はいつもこのなぜかという理由を説明してくださるわけではないからです。私たちはどうしてだろうという疑問がたくさんありますけれども、必ずしもその理由を教えてもらえるわけではありません。ですから私たちには信仰が必要になります。神はご自分が言われていることが何を言われているか分かっておられるという、そういった信仰が必要です。
And this leads to an even more fundamental question or thought, and that is God can run your life.Much better than you can.
そしてこのことが実はもっと基本的な私たちの考えの中に考えを起こしますけれども、それは神は自分よりも私のこの人生をよくうまく動かすことができるんだろうかという疑問です。
And I just want to ask a question and to myself also, do we believe that?
で、私自身もそのことを自分に問いかけます。そして私はそれを本当に信じているだろうか。
And, you know, only you, One reason, I think back to when I first came to the Lord, and one reason is that I realized I wasn't doing a good job of running my life. I needed the Lord to show me. I needed someone to guide me.
私が、まあ、主のもとに来ることになったその理由の大きな理由の一つには、私は主を知る前の人生というのはもう本当にひどいものだったので、誰かにこの道を示してもらう必要があったわけです。主にどう生きていいか、生きていったらいいかという道を示していただく必要がありました。
And I think we can waste a lot of energy, a lot of blessing in our lives if we're arguing with the Lord.
私たちがもし主に逆らうならば、それによって本当に多くの時間やまたエネルギーというものを無駄にしてしまうということがあると思います。
I think, what if Peter would have said, deeper water? What do you mean deeper? You know, and just argued with the Lord and didn't do what he said.
もし例えばペテロがここでですね、深みに漕ぎ出すですって何言ってるんですかと言ってイエスに反論してしまっていたら、どれだけのものを逃していたでしょうか。
But that's the way it is. There are many things. When I say do what the Lord says, you know, sometimes you're thinking, well, what's the Lord saying? Well, I'm talking about the things that he says in his word.
ここで主に主が言われることに従うべきであるということは、つまり御言葉に書いてあるように 主が語られていることに対してそれに従うということです。
And I know that sometimes I have trouble with it. Look, it just doesn't seem, you know, the Lord is saying, you know, he says forgive. For example, the Lord says forgive. He just commands us, you know, we are to forgive people. And sometimes it just doesn't, well, wait a minute. Lord, look what you don't know what they did to me. And we can, you know, kind of argue with him.
私自身もなかなかそれ従い生きるということが難しいことがあります。例えば御言葉を読んでいても許しなさいということが書かれています。で、許しなさい、私たちは許すべきであるということが教えられているわけですけれども、時にいやでも主よ、あの人が私に何をしたかご存じないんですかと言ってどうしても主に逆らってしまいたくなる時というのがあります。
And then the years go by and we're still not doing it. You know, we're still struggling in our minds and our lives are kind of occupied with this. Just all because we didn't do what the Lord said to do.
そしてもうずっと長いことそれに従わずに過ごしてしまうと、常にこう何か虚しさというものが内側にずっと残っている状態になります。でもそれはなぜかというと、主に言われていることを行わないからです。
There's also a lesson here about fishing for men. That's telling people, you know, about the Lord. We need God's help. We need the Lord to show us where to fish.
そしてまたここには人間を取るということに関する教えがあると思います。私たちは主にどこで漁をしたらいいかということを教えていただく必要があります。私たちは多くの場合もうどこでやったらいいか、そういったアイデアがないからです。
Sometimes I think, you know, this person would really be open to hearing about the Lord, and but that person, oh no, they wouldn't want to hear it.
例えばこの人は本当に心を開いてるからいろいろ言うこと話を聞いてくれるなとか、でもこの人はもう絶対無理。
But I find I'm often wrong there.
でも私はよく自分の判断が間違ってるということがよくあります。
And I think of the disciples that were with Jesus. Remember when they're going through Samaria?
弟子たちのことも思い出します。彼らがサマリアという場所を通った時のことを覚えてるでしょうか。
And they didn't want to be there. They were only cutting through Samaria because they had to. They didn't want to be there.
弟子たちはそこに実は行きたくなかったわけです。ただもう通り道なので、近道になる通り道なので、仕方がないからそこを通らなければいけないというだけでした。
And they go off to buy lunch and they leave Jesus and you know, we'll be back, we'll get lunch and we can get moving.
で、まあ途中でイエスをそこに残して、そして弟子たちは食べ物を買いに 出かけていきました。で、食べ物を買ってきますから、それで食べてもうここはさっさと通り抜けましょうという気持ちでした。
And they come back and Jesus is talking to this woman, Samaritan woman. What's he doing? They thought.
で、その食べ物を買って戻ってきたときに、イエスがなんとこのサマリア人の女と話をしているじゃないですか。全く一体何をしているんでしょうと。
They probably thought, well, you know, he's wasting time. We got a ministry. You know, we got to get going. We got to preach the word of God. What's he doing?
もうこんなところで時間を無駄にしている場合じゃないんですよ。もう私たちは早く宣教に行かなきゃいけないんだから、もう何してるんだと思ったと思います。
After Jesus preaches to this woman, She tells the whole community, and you know this story, and they're just, you know, there's like a revival right there.
でも、イエスがこの女性と話をし終わった後に、この女性は町中の人たちにその話を伝えて、そしてもう、皆さんご存知のように、その場所に本当にリバイバルが起こりました。
And he tells his disciples, lift up your eyes, look.Open your eyes, right in front of you, the fields are white for harvest.
そしてイエスは弟子たちに言われました。目を上げて見てみなさいと、すでに収穫は実りが実っているということを言われました。
And that's it. We need the Lord to speak to us in that way to show us.
それが私たちにも必要なことです。主にその収穫できる場所というものを見せていただく必要があります。
Well, anyway, Peter goes out, the disciples go out, and all of a sudden, there's so many fish, the nets are starting to break.
で、まあ、このペテロや弟子たちは、船をこぎ出して、そして網を下ろしてみます。すると、もう本当に、網が破れそうになるぐらいの魚が取れました。
And Peter, when he sees this,He says he falls down in front of Jesus and says, "Depart from me, Lord, for I'm a sinful man."
それを見たペテロはイエスの足元にひれ伏して、そして主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深いものですからと言いました。
So when he saw the power of God, his response, he realized who he was. He said, well, "I'm sinful."
ですから彼がこのイエスのその力いや知識というものを知ったときに、彼は本当に自分がいかに罪深いものであるかということが分かりました。
And this is often the case in the Bible. You see, where men who would have a vision of God and all, you know, I think of Isaiah.
それがこの聖書に出てくる人たちが、例えば神のこの幻を見たときに、していた反応が他にもありました。例えばイザヤですね。
You know, early in his life, is Isaiah in his early, you know, he's just prophesying, you know, repent, repent. You know, he's talking about sin, and all of a sudden he gets a vision of the Lord, and he's high and lifted up in the temple, and he says, he just gets humbled by it. He says, I am woe is me, I'm a man of sinful lips.
イザヤという人は若い頃にはもう本当に悔い改めなさい悔い改めなさいというもう強い予言をしていた人ですけれども、ある時この神の幻を見せられて、そして本当に自分が上に霊が引き上げられて、その幻を見せられた時にもう本当に自分はなんて罪深いものなんだということに気づきました。そして減り下される
Let's read on verses 12 through 16.
はい。では、先に進みたいと思います。12節から16節をお読みします。さて、イエスがある町におられたとき、全身雷病の人がいた。イエスを見ると、ひれ伏してお願いした。主よ、お心一つで私は清くしていただけます。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれ、と言われた。するとすぐにその雷病が消えた。イエスは彼にこう命じられた。誰にも話してはいけない。ただ祭司のところに行って自分を見せなさい。そして人々への証しのためモーセが命じたようにあなたの清めの供え物をしなさい。しかしイエスの噂はますます広まり、多くの人の群れが話を聞きに、また病気を治してもらいに集まってきた。しかしイエスご自身はよく荒野に退いて祈っておられた。
Leprosy was probably the worst disease you could get.
この雷病というのはもう本当にかかると非常にひどい状態になる病です。
Imagine what it would be like.
それがどういうものであったかちょっと想像してみてください。
Suppose a man, he comes in from work in the field and he just happens to mention to his wife, well, I got this, you know, spot on my hand. I wonder if anything's wrong.
例えばある人がですね畑仕事から帰ってきたときに何かこうちょっと手のひらにただれのようなものがあって自分の奥さんに何かちょっと何かできちゃったよと見せます。
And so she puts like a poultice on a plaster or something and he puts it on, but it doesn't go away. After a few days, it's still not going away.
そしてその人の奥さんが何かこう手に薬のような湿布のようなものを貼ってくれます。でも何日か経ってもなかなかそれが消えません。
And so she says, well, I don't know, you better go to the priest.
で、そうすると奥さんが、あなたはもしかしたらちょっと祭司に見てもらった方がいいんじゃないかと。
And so he would have gone to the priest, and the priest would have looked at it and put him in isolation for 14 days, as the law said.
そしてその人が祭司のところに行ってそれを見せると祭司はその幹部を見てそして彼を14日間隔離します。そして
14
日経ってもう一度その人が戻ってきて祭司がその人をもう一度調べます。でその時にあなたは雷病である、あなたは汚れていると宣言されます。
His life was different.
もうその瞬間からその人の人生というのは全く変わってしまいます。
You know, he would have been told, you cannot go home, you have to go and live away from everybody.
もうあなたは家に帰ることはできない。周りの人たちから離れて暮らしていかなければいけません。
He might have felt, well, I have to go home. You know, I have to at least tell my wife and tell my kids what's going on. And the priest would have said, no.You cannot talk to them. You can't go near them. You are unclean.
いや、でも家に戻って少なくとも家族に伝えなければ、妻や子供たちに何が起こったか伝えなければと言っても、祭司はいやダメですと。もうあなたは汚れているから人に近づいてはいけません。
And they would have had to bring his food into a place, you know, that where they would leave it for him, so then he would come and get it afterwards.
ですから家族それ以降は今度家族が食事を持ってきてもその人がいる近くに食事を置いてそして本人はそこまで食べ物を取りに来るというそういった生活になります。
And he would have been so isolated. Only, you know, the only contact would barely be another leper.
もうその人は本当に孤独になってしまってその人が唯一接触できるのは他の雷病人だけです。
And if he saw a person without leprosy, just a normal person, he had to yell out while they're still a long ways away, unclean, I'm unclean, you know, watch out, stay away from me.
そしてもしそういう人たちが誰か普通の人が近づいてくるのを見たら、もう遠くから叫んで、私は汚れています、汚れていますと叫ばなければいけません。
What a lonely existence. I mean, it would have been horrible.
なんというその孤独な存在になってしまうことでしょうか。もう本当に恐ろしいことだと思います。
Well, this guy comes to Jesus.
このここで先ほど読んだところである男性がイエスのもとにやってきました。
You know, he's disobeying the law. He's supposed to stay away, but he cannot. He hears that there's hope that he may be healed, so he comes to Jesus. He says, Lord, if you're willing, you can make me clean.
実はこの人はもう法を犯してここにやってきているわけです。彼は本当は人の前に近づいてはいけないわけですけれども、でもイエスが人々の病を癒しているという話を聞いて、もう唯一そこに希望があると治してもらえるかもしれないという希望を持ってイエスのもとにやってきて、そして主よ心一つで清くしていただけますと。言いました。And
what a wonderful thing to hear the response of Jesus saying, "I am willing to be cleansed."
なんとこのイエスのこのそれに対する応答がなんという素晴らしいものでしょうか。
And as Jesus said it, he said he put out his hand and he touched the leper.
私の心だ清くなれと言ってくださいました。そして、手を伸ばして彼に触れてくださいました。
Normally, in the law, if anyone touched a leper, that person becomes unclean.
通常もし人が雷病の人に触れてしまったら、その触れた人も汚れてしまいます。
But in the case of JesusWhen Jesus touched the leper, he didn't become unclean. Instead, the leper became clean instantly.
でもイエスの場合は違いました。イエスがこの雷病者に触れた時に、イエスが汚れたのではなくて、その雷病人が逆に清くされました。
He wasn't defiled by the leper.
イエスはこの雷病によって汚されるということはありません。
Instead, the leper was cleansed by Jesus.
むしろこの雷病人の方がイエスによって清められるわけです。
In the Bible, leprosy is a picture of sin.
聖書の中ではこの雷病というのは罪のことを表しています。
It's very similar.
非常に似通ったものです。
What leprosy is physically, sin is spiritually.
この雷病が肉体に及ぼすものというのが、実は罪が霊的に私たちに及ぼすものとよく似ています。
sin, it starts small. Often it's, you know, under the skin, so to speak. You can't really notice it, but then it gets worse.
罪というのは、初めは小さなものから始まります。そして、雷病と同じように、この、まあ、肌の下というか、見えないところから、始まっていくわけですけれども、それがどんどん広がって、ひどくなっていきます。
And like leprosy, when people come in contact with sin, it spreads.It defiles other people.
そしてこの雷病と同じように、人がもしその人に罪を持っている人にこう触れた時に、それが人々にもまたどんどん広がって、その罪が広がっていってしまいます。
And we don't have a law, you know, like the law of the leper that makes us, we must dwell in isolation so we cannot, you know,defile anybody with our sin.
私たちには別に律法があるわけではないので、この雷病者が人に触れてはいけないといった律法があったように、私たちの罪があるから人と接触してはいけないという、そういった法律があるわけではありません。
But oftentimes we live like it was. It's like there's an unwritten law.
でもしばしば私たちはまるで何か書かれていない律法があるかのように、そういった縛りの中で生きざるを得なくなっていきます。
You know, we feel like, don't come near me.
私に近寄らないでくださいというふうに感じます。
I mean, personally, we think, if you really knew me, you wouldn't like me.
もう本当にもし私の本当の私を知ったら、あなたはもう私のことなんか嫌いになるでしょう。
So, you know, physically we might be close, but spiritually or inwardly we're far, we're isolated.
ですから、物理的には人と近く接していたとしても、内側はもう本当に人から孤立した状態になってしまいます。
That's what sin does.
それが罪がもたらすものです。
And Jesus wants to make us clean. He's willing.
でもイエスは私たちを清めたいと願っておられます。それがイエスのが喜んでしたいと思っておられることです。
And I think what we need to remember is our sin is not too much for Jesus.
そして覚えておかなきゃいけないのは、私たちの罪というのはイエスにとって手に負えないものではないということです。
You're not going to contaminate Jesus with your sin.
私たちの罪によってイエスを汚してしまうということはありません。
Instead, contact with him will cause you to be cleansed from your sin.
むしろイエスと接することで私たちがその罪から清められていきます。
You know, we may accept the fact that Jesus can cleanse us, but we may have trouble with the willing. But is he willing?
私たちはイエスがその罪を清めることができるという、その事実は受け入れることができるかもしれませんけれども、じゃあイエスはそれを私にすることを望んでおられるのだろうかというところです。
I know Jesus can forgive, and I know he can cleanse, but I think he's probably getting tired of me.
私はイエスが許してくださることも罪から清めることができることも知っていますと。でも 私に対してはもういい加減家計やさしてるんじゃないでしょうか。
You know, I mean, it's been a, I, so many times I've asked to be forgiven. I'm wondering he could be just getting, you know, fed up. He doesn't want to do it anymore.
もう今までに何度も何度も許しを、イエスに対して許しをこうてきましたから、それでもまだこのような自分に対してもういい加減に呆れられてしまったんじゃないかと。
But there's that promise, 1 John 1:9.
でも実は約束があります。
I think that's one of the most important verses in the Bible, so I encourage everybody to have that one memorized.
第一ヨハネの一章の九節です。もうここは非常に重要な箇所だと思いますので、私は何度も言ってますし、ぜひ皆さんにも覚えることをお勧めしたいと思います。そんな長くありません。
It says, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins, and this is what I like, and to cleanse us from all unrighteousness.
第一ヨハネの一章の九節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、そして私が好きなところはここなんですが、すべての悪から私たちを清めてくださいます。
Jesus is always able to cleanse you, and He's always willing to cleanse you.
イエスは常に私たちを清めることがおできになりますし、そしてまたそれを喜んでしてくださいます。
That's really great news. I mean, that's really something to be happy about.
本当にこれは素晴らしい知らせですし、喜ぶべきことだと思います。
Let's read verses 17
through 26. 17節から26節をお読みします。ある日のこと、イエスが教えておられると、パリサイ人と律法の教師たちもそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤとのすべての村々やエルサレムから来ていた。イエスは主の御力をもって病気を治しておられた。するとそこに男たちが中風を患っている人を床のままで運んできた。そして何とかして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとしていた。しかし大勢人がいて、どうにも病人を運び込む方法が見つからないので、屋上に登って屋根の瓦を剥がし、そこから彼の寝床をちょうど人々の真ん中のイエスの前に吊り下ろした。彼らの信仰を見てイエスは、友よ、あなたの罪は許されましたと言われた。ところが律法学者パリサイ人たちは理屈を言い始めた。神を汚すことを言うこの人は一体何者だ。神の他に誰が罪を許すことができよう。その理屈を見抜いておられたイエスは彼らに言われた。なぜ心の中でそんな理屈を言っているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるためにと言って、中風の人に、あなたに命じる、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は立ちどころに人々の前で立ち上がり、寝ていた床を畳んで神をあがめながら自分の家に帰った。人々は皆ひどく驚き、神をあがめ恐れに満たされて、私たちは今日驚くべきことを見たと言った。
So Jesus' reputation as a healer is going out, and many people are coming. They're just crowds of people are flocking around him.
イエスがこの癒される方であるという、そういった評判が本当に至るところに広がっていたので、人々は何とか癒してもらおうと彼のもとにやってきました。
And I can imagine maybe the friends were a little discouraged. They come andYou know, they're hoping, well, Jesus can heal him. And then when they're carrying their friend and they look and there's this big crowd, well, they can't get to him.
この中風の人を連れてきた男たち、友人たちは、やっとその彼を連れてきたのにもかかわらず、あまりの群衆のためにイエスに本当に近づくことができなくて、ちょっとがっかりしたと思います。
And so when they made this hole in the roof and they start lowering the guy down,
そこで屋根に登って穴を開けて、そしてそこからこの病の人を吊り下ろしました。
Jesus looked up and he said, "What are you guys doing?"
イエスがそれを見て、何やってるんだと。
No, he didn't. He said, You would think he would say that. He said he saw their face and he said, man, he looked at the guy and said, man, your sins are forgiven you.
そのことはおっしゃらずに、イエスはその周りの人たちの友人たちの信仰を見て、彼らの信仰を見て、友よ、あなたの罪は許されましたと言われました。
And it's interesting. It says when he saw their faith, he saw the faith of the friends that were working so hard to get this man to Jesus.
イエスはここでこのなんとか病の人をイエスのもとに連れてこようとしていたこの友人たちの彼らの信仰をご覧になりました。
It's good to have friends with faith.
信仰を持っている友を持つということは本当に良いことです。
You know, it's good to have people that tell you. A lot of times we may be kind of weak and we may be just discouraged. And when you have a brother or sister who can say, no, the Lord is with you. You know, the Lord loves you. You're going to make it through this. It strengthens us. It's like their faith, they have faith for us and we are blessed by it.
時に私たちがこう信仰的に弱くなってしまう時に、友が主があなたと共におられるんだから、あなたは主に愛されてるんだから、だからここをとあの切り抜けることができる、大丈夫と言ってくれる、あのその信仰を持ってくれる友がいるということ、自分はもう弱くなってしまっていても自分のためにその信仰を持ってくれる友がいるということ、これが本当に私たちに祝福となり、また励ましとなります。
You know, we can bring people to Jesus, not just in physical ways, but through prayer.
私たちもまた友を主のもとに連れていくことができます。物理的にではなくても、祈りを通しても連れていくことができます。
As God, you know, as we pray, come before the Lord, often the Lord will give us faith to pray for other people.
私たちは祈りを通して、時にこの他の友人を主のもとに導くことができます。
Jesus said, when he said, man, your sins are forgiven you, I'll bet this was kind of disappointing for the guys that went to all this work and, you know, they're waiting to say, well, let's see what he does. He's going to heal him. He said, man, your sins are forgiven you. Those two guys may have thought, what?
イエスはここでこの中部の人に対して、友よ、あなたの罪は許されましたと言われましたけれども、それを聞いたこの友人たちというのはおそらくがっかりしたと思います。一生懸命何とかしてイエスのもとにこの友を連れて行こうとして、穴を開けて釣り下ろして、さあいよいよ彼の病が癒されると思っている時に、あなたの罪は許されましたと言われて、え、何言ってるんですか。
They may have wanted to hearBe healed, you know. Stand up or something like that.
おそらく彼らはにしてみれば、癒されなさいとか立ち上がりなさいとか、そういった言葉を期待してたと思います。
Now, when Jesus said that, he wasn't saying that this man was particularly sinful, or you know, that sin was the cause of his why he couldn't walk.
イエスはここで、この男の人が特別なんか罪深かったとか、もしくは罪のために彼がその中部になっていたということは一切言われていません。
He's addressing the man's basic need, and that is the need to be forgiven.
イエスはここで人の本当に基本的な必要というものに触れられています。それはつまりは人にはみんな許しが必要であるということです。
That's the greatest need that any person will.Has the greatest need is the need for forgiveness.
これは全ての人にとって実は一番大きな必要というもので、それが許しというものです。
Forgiveness of our sins.
私たちの罪に対する許しです。
When you think about it, that's really the root of all sickness and disease in the world. Is that sin is in the world.
それが実はその罪というものがこの世のもうあらゆる病とかそういったものの根源になっているものだと思います。
And Jesus came to earth not only to heal us so that we can live a little bit longer here on earth, But he came to give us eternal life, to forgiveness, an eternal life that we would live forever with him.
イエスは私たちを癒すためだけに来られたわけではありません。私たちが癒されてもう少し長くこの地上で生きられる、そのためだけに来られたわけではなくて、私たちのこの罪を許して、そして私たちが永遠に生きるようになる、この永遠の命を与えるために来られました。
But when the Pharisees heard this, they were, what? You know, they just caught it right away. What do you mean? He's blasphemy. Only God can forgive sins. They're quick to point that out.
パリサイ人たちはその言葉を聞いて、もうすぐに敏感に反応しました。何と。神だけが罪を許すことができるんだ。
And they were right.
何をその汚すようなことを言ってるんだと言っていましたけれども、でも彼らが言っていることは正しいことです。
And in this instance, Jesus is demonstrating that he is God.
そしてここで実はイエスが確かに神であるということを実は表しています。
Because in saying that, immediately the response is being, wait a minute, only God can forgive sins.
彼がその言葉を発した直後にパリサイ人たちは、いやいや待て待てと、神だけが許すことができるんだというふうに言いました。
And then he demonstrates that he is God by saying, rise and walk.
それに対してイエスはその自分が神であるということを示されるために、今度はこの人に対して起きて立ち上がりなさいと言いました。
When I've thought about this story in the past, you know, when the question, which is easier to say your sins are forgiven or get up and walk? And I thought about it, I was like, it would be easier to say your sins are forgiven.
以前はこの2つの言葉、どっちが優しいかと、罪は許されたというのと、起きて立ち上がりなさいというのと、どちらが優しいかというこの質問を考えてたときに、まあ確かに罪が許されたっていう方が簡単だろうなと思いました。
Because no one can see that, you know, whether, you know, if you said their sins are forgiven, whether they were or not, it's something, you know, unseen.
なぜかというと、誰もそれは見えないから、見えないことだからですね。あなたの罪は許されたと言ったところで、その人が本当に許されたのかどうかというのは誰にも分かりません。
But if you say rise and walk, well then you're putting yourself, if the person doesn't rise and walk, then you're kind of left there looking.
でも起きて立ち上がりなさいと言われたときに言って、もしその人が起き上がることができなかったら、もう言ったことが何も効き目がなかったということになります。
Anyway, just one last thing about that story. It's just so great to say, Jesus say, your sins are forgiven.
いずれにしてもですね、イエスがここであなたの罪は許されましたと言われた、この言葉というのは非常に素晴らしい言葉だと思います。
And sometimes I think we might need to hear that.
私たちも時にこのことを聞く必要があります。
You know, it's not like he didn't say, okay, well now I'm going to teach you how to make up for the bad way you've been living, and you know, put you on a good program for righteous living. He just forgave him. Your sins are forgiven. I'm sorry. It was very simple. I'll put that. Your sins are forgiven.
ここでイエスは本当に複雑なことを彼に命じられたわけではなくて、もう単純にあなたの罪は許されましたというふうに言ってくださいました。
Let's just read 27
and 28. 27節28節。この後イエスは出て行き、収税所に座っているレビという主税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。するとレビは何もかも捨て、立ち上がってイエスに従った。
Now, Levi was a Jew, but he was a tax collector.
このレビという人はユダヤ人ですけれども、主税人でした。
And he was despised by the people because he worked for the Roman government.
彼は人々から蔑まれていました。なぜかというと、ローマ政府のために働いていたからです。
And they would often use their authority to extort money out of people.
でこの主税人という人たちはしばしばその自分の権威を用いて人々からお金を搾取していました。なのでもう人々からは嫌われていた職業です。
But here Jesus comes to this tax collector and he just says, "Follow me."
でもその主税人であるレビのところにイエスが来られて私に。ついてきなさいと言われました。
That's the same thing he said to James and John back in verse 11.
これは11節のところにもありましたけれども、ヤコブとヨハネにも同じことを言われました。
And they forsook. It said they forsook all and followed him.
そして彼らは何もかも捨ててイエスに従ったとあります。
In order to be a disciple of Jesus.You need to follow Jesus.
イエスの弟子になるためにはイエスに従う必要があります。
And that means forsaking. That means leaving the life that you knew before Jesus.
それはつまり古い生き方、イエスを知る前のその生き方というものを捨てる必要があります。
Now, for some people, like these people, it meant, you know, leaving their job or changing everything, you know, to follow.But to many of us, we continue with the same family, with the same job, and so forth. But there's an attitude when our whole perspective of who's, you know, what things are important to, the whole priority of things has changed.
ある人たちはそのイエスに従うために今までやっていた仕事を辞めたり。場所を移動したりということをする人もいますけれども、でも多くの人たちは、まあ、同じ仕事を続けていたり、同じ場所にいたりします。それでも心の中といいますか、思いはもう完全に変えられて、その重要なもの、一番自分にとって重要なものというのがそのイエスに従うところから変化していきます。
And the attitude is now...Well, my life is in your hands, Lord.
そして私の人生はもうあなたの御手の中にあります、主よというふうに自分のこの態度が変わってきます。
And wherever I'm at, it's like, Lord, and we follow Jesus. Wherever we're at physically, we're following, we're all following Jesus.
そしてたとえどこに私たちが置かれていたとしても、そこでイエスに従っていくイエスについていくわけです。
Let's read verses 29 through 32.
29節から32節をお読みします。そこでレビは自分の家でイエスのために大振る舞いをしたが、主税人たちや他に大勢の人たちが食卓についていた。するとパリサイ人やその派の律法学者たちがイエスの弟子たちに向かってつぶやいていった。なぜあなた方は主税人や罪人どもと一緒に飲み食いするのですか。そこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。
The Levi invites all of his friends over to meet Jesus.
レビはこの自分の友人たちをみんな集めてイエスのに合わせようと思って集めました。
And they were like he was. You know, they were sinners. They were, you know, big time sinners.
で、その集められた友人たちもまたレビと同じように罪人たち、主税人たちでしたから同じ罪人でした。
A lot of tax collectors there.
多くの主税人がそこに集まりました。
You know, when a person first gets saved, they have such a great opportunity to introduce others to Jesus.
人が救われた時というのは最初のうちは本当にイエスのことを紹介できる人というのがもしくは機会というのが周りにたくさんあります。
Because we know, you know, we know a lot of people that don't know Jesus. We know a lot of sinners, so to speak.
なぜならば本当にまだイエスを知らない人たち、罪人である人たちというのがたくさん周りにいるからですね。
You know, I think of myself compared to my life when I first got saved in my life now, you know, many of my friends are Christians now.
私自身、今の状態と自分がクリスチャンになったばかりの状況をこう考えてみると、今は私の周りにいる人たちは多くがもうクリスチャンです。クリスチャンの友人がほとんどです。
When I first got saved, there were a lot of people, and it was a real issue. It's like, you know, my life was changing. Or what are you doing? You know, what you're going to church? Where? What church? What is this? You know, it was just there was a lot of opportunity.
でも最初の頃はもっともっと知らない人たちがいましたので、どこの教会に行ってるのとか、なんで教会に行かないのとか、もういろんなそういう話ができるようなたくさん機会がありました。
And, now, sometimes when I'm talking, I don't even like to say I'm a pastor.
でまあ、時にですね、私はこうやって話していますけれども、私は牧師なんですというふうに人に紹介したくない時があります。
act differently, you know?
なぜならば人は自分が牧師だというと反応が変わるからです。
and, you know, often they always go like this here in Japan, like, and I go, no, no, not, no.
多くの人がなんかよくこう十字を切ってですね、で、あ、私には必要ありませんというそういった反応をする人がいます。
Well, anyway, the Pharisees, they're complaining, you know, about hanging around with all these sinners.
まあ、ここでパリサイ人たちはイエスがそうやってその罪人たちと一緒にいることに対して、まあ、不平を言っています。
And Jesus said to them, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick, I have not come to call the righteous, but sinners to repentance."
けれどもイエスはそれに対して言われました。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。
What they didn't understand was that they were also sinners.
このパリサイ人たちが理解していなかったのは、彼らもまた罪人であるということです。
They needed a savior.
彼らにも救い主が必要でした。
Their self-righteousness was keeping them from Jesus.
彼らが自分で義となろうとしているその自己義というものが実はイエスに近づくことを妨げていました。
The sinner has no need to fear coming to Jesus.
罪人はイエスのもとに近づくことを恐れる必要はありません。
Jesus will never reject anyone who sincerely comes to him.
イエスは本当に誠意を持ってイエスのもとに近づく人たちを決して拒むことはありません。
It was the people with self-righteous attitudes that you see having conflicts with Jesus. It was the people with self-righteous attitudes that had conflict.
この自分で自分を正しいものとしようとするそういった態度を持っている人たちがイエスと衝突していました。
Now notice Jesus said, I came to call sinners to repentance.
イエスは罪人を悔い改めさせるために来たと言われました。
He came to not only to just call sinners, he came to change sinners, to cause them to repent, to bring them to repentance.
罪人を集めて、そして彼らをこう変えるために悔い改めて彼らを変えるために来られました。
He wasn't there, you know, I'm sure he wasn't at the party here playing drinking games along with the rest of the people.
彼は何もこの宴会でですね、なんかいろいろ飲んだり食べたりして、ただその宴会を楽しんでいる、ゲームなんかをして楽しんでいるだけではありませんでした。
Just demonstrating, I can hang with the rough guys, you know, look at me.
単にこういったなんかこう荒くれ者どもたちとでも私は一緒に付き合うことができるんだということを示そうとしてたわけではありません。
the sinners that came to him were changed.
この罪人たちがイエスのもとに来ることによって彼らは変えられてきました。
they weren't the same people.
彼らはもう前の彼らではありません。
In order to changeThis is so important. In order to change, we need to come to Jesus first.
私たちは変えられるためにまず最初にイエスのもとに来る必要があります。
Many people make the mistake of thinking that if they come to Jesus, they need to change in order to be, you know, respectful or in order to be good enough to come to Jesus.
多くの人たちが実は誤解をしています。このイエスの元に来るためには、まず自分が変わって変えられてからじゃないと、その来ることができないんじゃないかと。
Many people make the mistake of thinking that that's what Jesus wants.
多くの人たちがそういうことをイエスは望んでおられるんじゃないかというふうに誤解しています。
But the problem is we can't do it. That's why we need Jesus. We cannot. We're messed up people.
でも実はそれが大きな問題です。私たちにはそう自分でそうすることができないというところが問題です。私たちはもう本当に罪深いひどいものですから、だからこそイエスが必要なわけです。
And sadly, you know, this is one of the biggest obstacles that keeps people from coming to Jesus. And that is when a person doesn't see themselves as a sinner. That becomes the biggest obstacle.
悲しいことに、残念なことに、その自分が罪人である、そのイエスを必要としている罪人であるということを認めることができない、そのことが大きイエスのもとに近づくことを妨げる大きな障害となっています。
All right, let's read on 33 through the end 33 through 39。
33節から39節、彼らはイエスに言った。ヨハネの弟子たちはよく断食をしており、祈りもしています。またパリサイ人の弟子たちも同じなのに、あなたの弟子たちは食べたり飲んだりしています。イエスは彼らに言われた。花婿が一緒にいるのに、花婿に付き添う友達に断食させることがあなた方にできますか？しかし、やがてその時が来て、花婿が取り去られたら、その日には彼らは断食します。イエスはまた一つの例えを彼らに話された。誰も新しい着物から布切れを引き裂いて古い着物に継ぎをするようなことはしません。そんなことをすれば、その新しい着物を裂くことになるし、また新しいのを引き裂いた継ぎ切れも古いものには合わないのです。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば、新しいブドウ酒は皮袋を張り裂き、ブドウ酒は流れ出て皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければなりません。また誰でも古いブドウ酒を飲んでから新しいものを望みはしません。古いものは良いというのです。
A wedding feast is the most vivid picture in the Bible of joy and celebration.
この結婚の宴というのは、これは、聖書の中で最も本当に喜びとか幸せな時というのをこう鮮やかに象徴しているものです。
Jesus wants us to be happy.
イエスは私たちに、幸せであってほしいと願っておられます。
That's the thing. He's the bridegroom. When we are with him, it's like we are to be happy. He wants that.
イエスが花婿であって、私たちはその花嫁です。そして、イエスは共におられますから、私たちにそれによっていつも喜んでいてほしいと願っておられます。
Sometimes I think we almost have to be given permission. You know, it's like Jesus had to say, "You can be happy. It's okay."
何か時に私たちはこう許しをいただかないと喜んじゃいけないような、さあ、あなたは今喜んでいいですよって言われないと喜べないような感情を持つことがあります。
You're forgiven. You know, there are so many of these things in the truths about the gospel. They're so overwhelmingly good, but sometimes we just, you know, for some reason we just don't fully dive in.
あなたは許されましたとか、聖書には他にも素晴らしい約束がたくさん書かれています。でもなかなか私たちはそれを本当に信じて、そのままそこもう その中に、その事実の中にどっぷり浸かるというか入ることがなかなかできません。
You know, Jesus said, can you make the friends of the bridegroom fast, when he's there?
イエスはここで花婿が一緒にいる間に その付き添う友達に断食させることができますかと。
You imagine going to a wedding. You know, in Japan we have these really nice weddings. You go to a wedding hall and all the china is set out and you think, wow, look at all those forks. We're going to have a great meal.
例えば誰かの結婚式に行ったとします。まあ日本は本当に素晴らしい披露宴をたくさんやりますけれども、こう披露宴に行ってもう本当に素晴らしいテーブルセッティングがされています。
And you know, what if you know you were there and the people aren't saying, no, wait, we're going to be fasting. You know, it's just like I want you to fast. It's just like what?
そこに行った時にいやダメダメ。あなたはこれから断食しなきゃいけないんだから食べちゃいけませんと言われたとします。
And you know, this is the idea the Pharisees had about spirituality, that spirituality was sort of a, you know, kind of misery and spirituality went hand in hand. But Jesus is saying, no, you know, this is something new.
Spirituality.
Spiritual life.
Pharisees.
Yeah, the Pharisees were kind of,Okay. Yeah. Maybe I can skip that point. I've been veering off a lot. Yeah.
ごめんなさい。
Okay. Jesus would be taken from them when he said when the bridegroom is taken from them. He's referring to when he would be crucified.
イエスは、やがてその取り去られる時が来ます。それは、つまりはこの先に十字架捕らえられて、そして十字架につけられるということを表しています。
Now, in the illustration of the wineskins here, Jesus made it clear that he didn't come to reform Judaism, to change it. He came to start something new.
また、ブドウの皮袋の話が出ていますけれども、イエスはこのすでにあったユダヤ主義というものを改革しようとするために来られたわけではなくて、むしろ新しい、もう全く新しいものを始めるために来られたということをはっきりと表しております。
He didn't come to patch up the old covenant. You know, the old covenant where righteousness was gained by obeying the law.
この古い契約ですね、律法に、従うことによって義とされる、その古い律法を、まあ、少しこう補うために来られたわけではありません。
He came to establish a brand new covenant, something new that we are saved by grace through faith in him.
全く新しいものを立て上げるために来られました。それは私たちが彼に信仰を置くことによる、その恵みによって救われるという、そういった新しい契約です。
And I thank God for this new covenant that we live under.
私たちが今この新しい契約のもとに生かされているということを本当に神に感謝します。
Jesus has taken care of our sins. We're free.
イエスは私たちの罪をもう処理してくださいましたので、私たちはそこから解放されました。
We don't have to go back and think, okay, now that Jesus is going to help me to, you know, to live righteously and therefore I can be accepted by God.
もう私たちはこう古い契約に戻って、じゃあ今からイエスが私がこの律法に従うことを助けてくださるから、それによって律法に従って、そして、神に認めてもらえるように頑張ろう、そういうところではありません。
And we can enjoyJust our relationship with Him. We can be happy.
それによって、
We can enjoy our relationship with Jesus.
私たちは今もうすでにイエスとのその関係というものを喜ぶことができます。
You don't have to try to earn His love and try to, okay, make Him love you or make yourself more acceptable to Him.
神の愛をこう稼ごうとする必要はありません。なんとか神に受け入れていただこうと努力する必要はありません。
You're loved and accepted by him.
もうすでに今皆さんは神に愛され、神に受け入れられています。
Completely.
完全にです。
And so we can rejoice in this.
ですから私たちはそのことに本当に喜ぶことができます。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, we do thank you for giving us this gift of salvation.
主よ、私たちに救いを与えてくださったことを本当にありがとうございます。
That you've brought us into a relationship where we are free.
私たちがあなたと本当に関係を持ち、そして自由にされるというそういった状態にしてくださいました。
You've taken away our sins.
私たちの罪を取り除いてくださいました。
And you and we are with you. We're in your presence.
そして今私たちはあなたのご臨在の中にあなたと共にいます。
And as your word declares, in your presence there is fullness of joy.
そして御言葉が約束しているようにあなたのご臨在の中に本当に喜びが満ち溢れています。
And help us, Lord, because I know many of us have trouble in that we get distracted and our eyes get turned away and we get kind of overwhelmed by the cares of this world.
私たちの多くが本当にすぐにこの世のさまざまな思い煩いに目がそらされてしまいます。
And we need you to open the eyes of our hearts that we can see the truth.
ですから私たちの心の目を開いてくださり、私たちが真理を見ることができるように助けてください。
And we can rejoice in that truth.
そして私たちがその真理のうちに喜ぶことができますように。
And so we ask you to do that work in our lives every day.
どうぞ日々私たちの生活の中にそのことをなしてください。
That we may know you in a deeper way.
そしてますます深くあなたを知っていくことができますように。
We may have more joy in our lives.
私たちの人生でもっともっと喜びを見出すことができますように。
And that we would be ready just to follow you because we know that this is the best way.
そしてあなたに従うことができますように。それが一番私たちにとって最善の道だからです。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。